愛媛大学研究室からこんにちは。
私たちの研究で愛媛県産もち麦に GABA というアミノ酸をたくさん作る力があることを発見しました。 GABA は体に良いとされていて、県内の食品企業と共同開発した商品も販売されています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は農学部応用生命科学コース渡辺康夫教授にご出演いただき、先生が専門とする生化学がどのような学問分野なのか、またGABA研究を始めることになったきっかけについて伺います。渡辺先生はGABAというアミノ酸を研究していらっしゃる、
はい、
そうですが、はい、私がGABAというのを知ったのは、はい、もう本当数年前のあのチョコレートがきっかけだったんですけれども、これは何じゃろうかと思ったんですが、アミノ酸の一種。
はい、そうですね。
それも確かあのストレス社会で戦うあなたにとか、あのメンタルバランスチョコとかいうようなあの注釈がついていたかと思うんですが、GABAというのはこれまでになかったまたアミノ酸の性質を持ったものなんですか？
そうですね、あの一般にGABAっていうものは、まあ、昔から知られていたことではありますけれど、はい、脳内での機能としてはGABAの前の物質というか、はい、前駆体というか、あのそういうものはあのグルタミン酸なんですけれど、はい、グルタミン酸はあの神経興奮させる化学物質ですけど、はい、ガンマアミノラク酸GABAの方はリラックス効果のある脳内の神経伝達物質で、あるということはもう昔から知られていることで、でそれがを食品として取った場合に、うん、まあ、いろんな機能があるということはだんだんだんだん、まあ、分かってきて、いろんな機能が期待される食材で化学物質であるということが分かってきたというのがGABAの歴史というか、アミノ酸の特徴ですね。
じゃあ、はい、私たちはGABAと仲良くしておいた方がいいですよね。
はい、
このGABAについてはまた後ほど詳しくお伺いしていきたいと思いますが、先生はもともとはご専門は生化学、
はい、
この生化学というのはどういった分野でいらっしゃるんですか？
まあ、対象はいろいろあの生物っていうか生命ということを、はい、解明しようというような学問分野なんですけれど、はい、まあ、それを科学的、まあ、化学の手法で、まあ、理解しようとする、まあ、あの研究分野であるということになります。あの生物をいろんなもので構成されているわけですけれど、はい、まあ、例えばタンパク質とか脂質とか糖質とかというもので構成されているわけですけれど、それぞれのものにこう、はい、分けて生成して、その構造や、まあ、機能ですね、そういうものを解明して、それぞれの性質を理解することによって、まあ、それを有機的につなげていって、生命現象、生命全体、生物全体を理解しようというような、ちっちゃい物質からあの生命を理解しようとするような学問分野になるというふうに思います。う
ん、その理解のためにあの欠かせないのが酵素を知ることだそうですけど、
はい
はい、酵素といっても一筋縄ではいかないんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、まあ、私たちの中で、あの体の中には、まあ、1万とか、はい、7、8000とかというような酵素があるようですけれど、まあ、その酵素の作用によっていろんな化学物質が変化していって、あるいは、まあ、例えばデンプンをあの取り込んで、それを、まあ、アミラーゼによってグルコースに分解して、はい、でさらにそれが細胞の中に取り込まれて、いろんな酵素反応によって、まあ、二酸化炭素と水になったり、あるいはエネルギーが取り出されたりするということで、はい、その中にたくさんの酵素が関与して、私たちは、まあ、生命活動が維持されているということになります。うん、
その一つの酵素では反応は一つしか起こらない、
まあ、一つの反応によって、まあ、あの反応が進むんですが、それによって、まあ、逆の反応、戻るという反応もあの同時に起こる場合もありますけれど、
はい、
まあ、一つの反応での化学変化は一つというふうに、酵素によっては一つというふうに言われています。
その小さな一つの反応をたくさんこう見ていくことで生命現象も分かってくると。
そうですね。
わあ、すごいですね。
そういう組み立て のそういう考え方の、まあ、研究手法を持って行うような分野というふうに思っていただければと思います。う
ん、そして渡辺先生がその生化学のフィールドに入った頃というのは、 酵素を生成する技術が発達した頃でもあったということですね。
そうですね、非常に昔から昔の方々非常に苦労されていたようですけれど、いろいろカラムクロマトグラフィというような言葉で言われますけれど、そういうようなものが発見されて技術が発達して、まあ、私たちでもいろんな酵素が純粋に生成できるようになったっていう時代だったというふうに思います。
じゃあもう今からその酵素を研究しようという方が大勢いらっしゃったんじゃないかと。
そうですね、
思いますが、はい、その頃なんでしょうか、愛媛大学農学部の助手をしていた頃に先生は大阪大学の細胞工学センターの方にも内地留学をされたということで、ここではどういったことを研究されたんですか。
はい、実際私たちの分野研究室では酵素を使っていたわけですけれど、はい、ちょうど大阪大学の方に行かせていただいた時代に遺伝子組み換えというような技術が少しずつ広まってきた時代でした、
はい、
でまあ、その技術をちょうど行った研究室では非常に活発にされておりましたので、そういう技術を習うことができた、習得することができたということになります。
そのことによって愛媛大学農学部でも早くから遺伝子組み換えというのを研究できるようになったわけですね。
だというふうに私は思っています。
渡辺先生、はい、の力ですよ。
いやいや、そのことは。
でもその時のその遺伝子組み換えの研究でこれを酵母の研究に役立てていかれるわけですよね。
そうですね、私どもの研究室の研究材料として酵母をずっと使っておりましたので、はい、その流れとして酵母というものにその遺伝子の組み換え技術を使おうというようなことに、うん、なっていきました。
具体的にはその酵母の耐塩性、
はい、
これは塩に強い性質を、これどういったものが具体的に考えられますか。
普通のアルコールとかパンを作る酵母は、耐塩性がそれほど強くはないというふうに言われてますけれど、味噌とか醤油の方の発酵職人にで働いている酵母っていうのは非常に耐塩性が強いということですので、はい、両者の性質を調べていく、遺伝子の性質を調べていくということによってで、その耐塩性機構が分かるんではないかというふうなことで研究をずっと進めています。
これは例えば塩害があるような場所でも栽培できたりっていうような、その何かこう塩害に対抗するようなことができるわけですか。
そうですね、私どもの、研究対象としていたタンパク質を使って、はい、研究されているところもありますし、まだ私たちの研究対象としていないようないろいろな因子をいろいろ遺伝子組み換えによって植物に導入して、うん、耐塩性を高めるというような研究は日本国内、まあ、特に言います中国でしょうか、非常に活発に研究されているというところですけれど、まだまだ海水をかけて栽培できるというような植物ができたっていうまだ話は聞いておりませんので、なかなか難しいというような分野だというふうに思います。
海水をかけて栽培ができるようになるとかなりその栽培の分野可能性というのが広がりますよね。
そうですね、まあ海水というか海浜あるいは海水のところに、はい、の中で栽培するとかという
ような浜辺で何か植物ができるって、
はいはい、いうことができればかなり違うというふうに思いますけれども、まあ、その海の中でも生育できる植物はあるわけなんで、
ね、はい、
できなくはないとは思うんですけれど、食料を生産できるような植物に耐塩性とか海辺とか海水で生育できるようなものができたっていう話はありませんので、なかなか難しいとは思うんですけれど、そういう生物も実際ありますので、
はい、
どうにかいろいろ遺伝子を組み合わせることによってできるんではないかなというのは期待はしています。うん、
そして今研究なさっているのが冒頭ありましたGABAの研究ということなんですが、はい、ガンマアミノラク酸をGABA、
はい、
これGABAじゃなくてGABAと、
そうですね、ガンマアミノラク酸の、頭文字使って GABA です、
はいはい、
でギャバというふうにこう日本では呼んでいるようです。
うん、もうギャバの研究というのは愛媛県でも国の予算でもそのこれをやりなさいという言われているような研究なんですよね。
そうですね、私どものところの研究 として、まあ、国からも予算頂戴している、はい、ということはありますし、英明県としましては昔から英明県の産業技術研究所とかで柑橘とか野菜でギャバを作るという研究はずっとやれていたことではあります、は
い、先生があの研究なさっているのは食品を利用してより効率的にギャバを大量に作るということが先生の研究の大きな目標であるといいますか。
そうですね、私どもはあのギャバの機能性ということを新しくいろいろ調べていこうなん、はい、というような方向ではありませんで、実際に利用する場合あのいろんな食材で利用できたらあのやっぱりギャバの利用性も高まると思いますので、うん、いろんな食品でギャバを作ると。一応ギャバっていうのはあの食品添加物ではありませんので、
はい、
材料であるグルタミン酸から、ギャバを作ったものを食品として利用していくという方法しかありませんので、いろんな食材でギャバができればより利用範囲が広がるということで、まあ、そういう効率的な生産性も含めていろいろ食材をあのいろんなものに、広げていきたいというような研究をしていこうと思っています。
その研究のきっかけは2006年だったそうですが、どういったことですか。
あの宇和島市の方に食品加工企業さん、株式会社前田さんですけれど、はい、ギャバを多く含んだギャバきな粉を作りたいというようなことで研究されておられまして、なかなかあの多量に安定して、製造することがちょっとできなかったみたいで、まあ、どうしたらよろしいでしょうかということで技術相談に来られたというのがギャバの研究を私ども始めたきっかけということになります。
前田さんというとあのドライあんこですとか、
そうです、
お餅、
はい、
きな粉、
そうです、
やはりこう大豆というものにずっと関わってこられた会社だと思うんですが、
はい、
そこからこうギャバきな粉を作れないかと。
そうですね、はい、まあ、株式会社前田さんところの社長様 の、まああのまあ、会社的な戦略でしょうか、
うん、
そういうのをギャバというような機能性についても、今後検討していきたいというお気持ちからこういうことは研究開始されたんだというふうには思います。
当時は愛媛県でもそのギャバを作る研究というのは盛んに行われてたそうですね。
はい、はい、あのちょうどあの愛媛大学の方にあの県の方から派遣されておられました、
はい、
今は愛媛県の産業技術研究所の方に帰られておられますけれど、あの大野和人さんが愛媛県での、まあ、ギャバに関する研究を中心的に、推進されていたということがありました。その方と同じ大学 の卒業生でしたので、コミュニケーションを取っていろいろ相談させていただくことが非常に私どもの研究には非常に参考になりました。
そしてギャバきな粉完成したわけですけれども、
はい、
これ完成したのはどのくらい前ですか。
そうですね、1年ぐらい前にはもうパッケージもこういうふうにしましょうとかっていう形で、パッケージの方には愛媛大学農学部との共同研究で、はい、ね、製造しましたっていうようなこともパッケージに入れさせていただいた状態で、まあ、販売していただいているという状況ですね。
これぜひあのスーパーなどでお見かけになった時は手に取っていただきたいですね、
はい、
緑色のパッケージですのでぜひ見つけてください。そしてその研究の中で愛媛県産のもち麦にギャバを作る力があることが分かったということで、
はい、
またこう研究が発展して行くわけですね、
はい、
次回は愛媛県産のもち麦を使ったギャバ強化食品の研究について詳しく伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き農学部応用生命科学コース渡辺康夫教授にお話を伺います。お楽しみに。